スイスインフォポッドキャスティング、スイスインフォが日本語で毎週お送りします。1週間を振り返るニュースとスイスミュージックでお楽しみください。皆さんこんにちは。スイスインフォポッドキャスティングの金曜日が来ました。ご機嫌いかがでしょうか。佐藤優美です。1ヶ月以上前に家の前の大きな木に巣を作ったカラスの様子をお伝えしましたが、すでに卵は羽化して赤ちゃんが生まれました。巣はすっかり茂った葉っぱに半分ほど隠れてしまっていますが、昨日はだいぶ大きくなった灰色の子供のカラスがちらりと見えました。まだ親から餌をもらっている様子。いつになったら巣から飛び立つことでしょうか。
ユミさんはカラスの巣を微笑ましく観察していますが、日本ではカラスはあまりよく思われていませんね。
そうですね。
5月20日には新潟県佐渡島のトキの卵が再びカラスに持ち去られてしまったという報道がありました。4組いたつがいのうち現在残っているのはわずか1組だそうですね。なんとか卵が孵化してほしいものです。小山千早です。
まずはスイスの今週のニュースからです。スイスの労働組合は5月18日に開かれた代表会議で、労働者の最低賃金を法律で定めるイニシアチブを発足することを全会一致で可決しました。イニシアチブが要求する最低賃金は時給で22フラン、約1800円。週40時間のフルタイムで働いた場合の月給は3800フラン、約31万円と定めています。この秋から署名運動を始め、10万人の署名が集まれば国民投票でその是非が問われることになります。ところで千早さん、この月給3800フランですが、この金額で例えばスイス人の家族3人か4人暮らしていけると思いますか？
どこに住んでいるかにもよると思うんですが、ちょっと難しそうな気がしますね。家賃や健康保険で大体もうほとんど全てなくなってしまいそうな気がするんですけど。
そうかもしれませんね。次のニュースも労働関係のニュースです。5月18日、スイスで初めて全国的な規模で在宅労働デー、ホームオフィスデーが実施されました。いつもは職場に出向いて仕事をしている人が家で仕事をするというものです。ホームオフィスデーを設定する企業はいくつかありますが、スイスではあまり普及していません。家で働くことで時間が縛られない。同僚に話しかけられることもないので仕事が中断されない。育児中の人も仕事と生活を両立しやすくなるといった頂点が挙げられています。在宅労働の方が生産性が上がるというサンクトガレン大学の調査結果もあります。しかし管理者としては部下の管理に不安を抱く人も多く、企業がこれを導入するためには管理者と労働者に対しての明確な規範が必要だと言われています。
職場にいても勤務時間中にインターネットを覗いたり休暇の計画を立てたりする人もいるわけですから、管理者が全てを管理できるとは限らないかもしれません。管理者も管理という概念を根本から変える必要があるのでしょうね。
リビアの刑務所に拘束されているスイス人ビジネスマンマックス・ゲルディ氏が6月12日に釈放になる可能性があるという報道が5月18日にありました。ゲルディ氏の弁護士がフランスの通信社 AFP に対し、リビアの入国法に違反したとの判決で現在刑務所に拘束されているゲルディ氏は判決より短い時間で釈放されると断言しています。しかし解放されてもリビア国外に出ることができるのかは今のところ分かっていません。およそ2ヶ月前にタイのバンコックの中心街を占領したタイの元首相を支持するタクシン派は、タイ政府の治安部隊によって強制解散となりました。しかし暴動は拡大されているという報道もあります。バンコックにあるスイス大使館は5月15日から閉鎖されたまま、臨時に設置されたビルで最小限の事務をこなしている状態が続いています。現在スイス政府はバンコックへの旅行は緊急の場合を除いて避けるよう勧告しています。それではスイスミュージックのコーナー、千早さんよろしくお願いします。
皆さんお待ちかねかどうかわかりませんが、ユーロビジョンソングコンテストの時期がやってきました。 来週5月25日と27日の2回に分けて、中央ヨーロッパ時間の午後9時にセミファイナルが行われます。セミファイナルという名前ですが、実質的には予選ですね。スイスは25日に出場します。今回のスイス代表はシャンソン歌手として全国的に知られているミハエル・フォンデア・ハイデです。
ミハエル・フォンデア・ハイデっていうのはとってもなんかこう、可愛いお坊ちゃんっていう顔だったんですが、今はちょっとやっぱり年を取った感じになっちゃった。その歌手ですよね。
そうです、その歌手です。なんかこう、ひょろっとしたタイプですよね。
あ、そうそうそう。すごいズボンが細く、人参のようなって言って違うな、長ネギのようなズボンを履いてる人ですよね。
そこに私は目が行っていませんでした。ミハエル・フォンデア・ハイデは作詞作曲もするシンガーソングライターで、今回のエントリー曲の曲作りにも参加しています。フランス語の歌も多く、このエントリー曲もフランス語なのですが、彼自身はドイツ語圏で生まれ育ちました。16歳の時にフランス語圏にオーペアに行き、そこでシャンソンの魅力に取り憑かれたのだそうです。シングルデビューは1996年、25歳の時でした。
可愛い時でした。
今回のエントリー曲、Il pleut de l'eau は、金の雨が降るという意味です。愛しい人と共に過ごす至福の時を歌っています。
金の雨の、金貨の雨じゃないんですね、これ。
ゆみさん、休暇でお金いっぱい使いましたね。
金の雨が降るんですね。
そうです。
わかりました。
À l'horizon, une touche d'argent, comme après l'orage.S'envolent les nuages, les nuits d'été, semées et oubliées, grâce à ton parfum, je retrouve mon chemin. Il pleut de l'or, chaque fois que tu me parles d'amour. Il pleut de l'or, en s'en partant.Faire le grand tour sous la voûte étoilée, les destins sont dorés. Il pleut de l'or.La magie reste les yeux qui brillent. Il pleut de l'or chaque fois que tu me parles d'amour. Il pleut de l'or en s'en partant pour faire le grand tour sous la voûte étoilée. Les destins sont dorés.
陶酔書房出版のスイス傭兵ブレーカーの自伝です。ウーリヒは自称ポーランドの貴族でプロイセンの将校というヨハン・マルコーニに仕えることになります。朗読、吉富光一でお聞きください。
スイス傭兵ブレーカーの自伝。陶酔書房2000年出版。坂口修平、鈴木正翻訳。 その後。すぐに私は自分の仕事に慣れてしまった。我が主人は私に悟られることなく、何回か私の忠誠心を試した。時々部屋に金を置きっぱなしにすることもあった。それからしばらくして別のプロイセン商工のところの従者が悪党と連れ立って逃亡し、80グルデン以上もの金を持ち逃げしたという事件が起きた。その時主人は私にこう言った。君も一度やってみたいと思わないかい、オルリヒ。私は笑いながら答えた。もしもそういう心配をしておられるのなら、私を追い払えばよいではないですか。だが実際には彼は全幅に近い信頼を私に寄せていたので、例えば従者なしで小さな旅行に出かける時などは、一冬まるまる彼は自分の部屋の鍵を私に預けて、私を自由に出入りさせていたのである。それに応えて私の方も彼を父のように尊敬していたし、慕ってもいた。彼は本当に父と負けず劣らず親切で善良な人であった。私は何百回となく散歩できたし、飽きるほどのらくらすることもできた。とりわけ秋にはフォイルターレンの私でライン川を越えて、というのもほんの少し前に古い橋が壊れてしまったからで、新しい橋の建設が我々の宿屋で H グルーベンマンと協議されていた。よくブドウを摘みに行った。そこで私は若い人たちがブドウを食べるのをお手伝いした。しかも、のどちんこに届くぐらいまで頬張ったのであった。そんな私の船中で、ある時、誰かが私に言った。やあ、元気かい、ウルリヒ。あんたは自分のご主人がプロイセンの将校だってことを知ってるのかい。私は、ああ、もちろんだよ。とても、心優しいお方だよ、と答えると、そうかい、そうかい、と、そいつは言った。まあ、待つがいいさ。一度、プロイセンへ行くまでね。そこへ行けば、あんたは問答無用で兵隊にさせられて、むちゃくちゃに殴られるのさ。センターら集まれたって、俺はあんたの立場になりたくないね。私はその男をまじまじと見て、こいつは、悪意や妬みからこんなことを言ってるんだとしか思わなかった。それから急いで帰って主人にすべてを事細かに説明した。それに対して主人はこう答えた。オルリヒ。オルリヒ。そんな馬鹿者や不作法者の言うことに耳を貸しちゃいけないぞ。私がプロイセンの将校であることは確かにその通りさ。だけど、それが一体何だって言うんだい。私は、ポーランドの貴族の生まれだ。ついでに、君にすべてを話しておくが、私の名前は、ヨーハン・マルコーニと言うんだ。これまで君は、私のことを、少尉殿と呼んできたね。しかし、そんな、がさつな者たちに、たぶらかされたら、君は私を、つまり、将来の閣下を、非難することになってしまうぞ。とにかく元気を出したまえ。君が誠実な若者でいてくれれば、君に何一つ不自由はさせない。それが貴族たる者のモットーだ。兵隊になるだと？違う。断じて違うぞ。私が君を雇ったんだ。君に同行していた二人のひどい同郷の人たちは、たかが2-3枚のルイドール金貨を縁がために、君を軍隊に売り飛ばそうとしていたんだよ。しかし、それには君は血と小さすぎる。君ぐらいの背丈なら誰も採用しないよ。そこで君には軍隊よりもっと条件の良いものを取っておいてやったんだよ。さて、私は考えた。とすれば、俺の命と財産は安泰ということか。なんとまあ良いご主人だ。よくこの俺を雇ってくれたもんだ。あの野郎ども、そうだったのか。俺を売ろうとしただと？クソくらいだ。だけど、
そんな奴はこれからもたくさん現れるだろうな。そういう奴に俺はギャフンと言わしてやるぞ。そうとも、マルコーニ様ほど高貴な主人はいないに違いない。まさにうってつけじゃないか。結局、これ以降私は彼の言うことすべてを福音書のように信じることになったのである。
ずっと寒い天気が続いていますが、今週末あたりからやっと暖かくなりそうです。バルコニーに植えた青じそ、そろそろ芽を出してほしいですね。
スイスに住む日本人の間では栽培が簡単な青じそを作っている人が多いのですが、私が撒いた青じそは2ミリぐらいの双葉が出たところです。
いいな。
今週のスイスインフォポッドキャスティングは編集担当佐藤優美、音楽技術担当小山千葉でお送りしました。スイスインフォポッドキャスティングは毎週金曜日に更新されます。それでは皆さん、アビダフーレン。 www.swissinfo.ch もお忘れなく。